前回の配信がね、
ほいほい、
ゴールデンウィークど真ん中の5月の2日に配信となりましたけれども、うん、まあ現在の時間軸で言うと、ちょうどゴールデンウィークが完全に過ぎ去った5月の7日に、
はい、
はい、私ちょっと東京に帰ってきて今この収録に臨んでいるわけですけれども、
おい、
まあ毎年のごとくですね、
うん、
ゴールデンウィークは、まあ私もたっさんも繁忙期、
まあ忙しい時期
っていうのが重なっている時期ではありますけれども、
うん
です
な、うん、
まあ私はね、その繁忙期の中に、
うん、
まああの、江戸の方で働かせていただいてる中、
はい、
たくさんのね、助っ人のね、役者さんたちが来ていただきまして、
うんうん、
もうね、ダブルスコアぐらいの年齢の差がある子たちとかもいてさ。
ああ、もうそんな年になりましたか。
いやね、若い子たちのね、エネルギーはね、うん、すごいね。
でもやっぱそういう若い子とね、触れ合ってると若くなるんじゃないですか、気持ち的には。
そうね、気持ち的にも若くなるけど、うん、逆に、今までその若い頃って、いろいろやっぱ頼りっぱなしな性格してたなってのもあったりするわけ。
ほうほうほう。
逆を言う。で、逆を言うと、うん、その年の差が出始めてきてるから、
うん、
頼られるっていうさ、パターンも増えてくるわけ。
ああ、なるほどね。
そう、うんうん。そこだけの器の広さあんのかねえのか、俺にはちょっと正直わからないけど、
ほう、
まあ結構ね、いろんなネタがありますよ。
うん。
その時に、まあ同じ持ち場にいる、
うんうん、
まあ、ダブルスコアぐらいのね、年齢差のある、
うん、
しかも女性ですよ。
おらおら。
来た時に、うん、中島さん、ご飯連れてってくださいって言った時に、
うんうん、
俺結構そのさ、うん、SNS 見てたらわかると思うけど、結構俺外食するやん。
あ、そうな。
その外食の写真とかで、うん、まあこういうの食べに行ったよって言った時に見せた写真の中で、うん、これ行きたいですって言ってきたのが、うちからも、
うん、
移住先の方も、
うん、
ちょうど中間地点ぐらいにあって、片道2時間ぐらいかかるんですよ。
うん、
まさかのこれを選ぶかってなって、
そこ行った。
うん、あ、連れてってください、お前片道2時間やぞ大丈夫かって言った時に、
うん、
その子が一言、
お、
頑張りますって言ったんだよね。
いやいや、あなた頑張るとこないでしょ。
そう、
うん、
同じこと言ったよね。
だろうね。
君が何を頑張るんだよ。
乗っかってるだけでしょ、側に。
で、うん、で結局行ったんですけどね。
あ、行ったんかい。行ったんかい。まあ、
いいネタになるかなと思って。
飯食いに往復4時間。
うん。
ほらほら。
しかも、
うん、
その日タイミング悪く、
うん、
急遽休みになってるっていう。
おう。
ただただの往復4時間のドライブに行ってきたっていう
調べていきなさいな。
違う違う違う、
やってるかどうか。
違うね、違うね、うん、ちゃんと調べたんだよ。
あ、調べたの？
営業中になってたんだよ。
おうおうおう。
そしたらその営業中だから大丈夫だろって言ったら、
うん、
臨時休業ですってなってて、
臨時か。そうか。
あー、こういうのあるよねみたいな感じのやつがあったりとかしてね。まあ、なんで周りの人たちからこういう、まあしかもあっちにさ、住み始めてそこそこ時間も経ってきたからさ、
うんうん、
地域的なさ、知識もやっぱ違うわけさ。
あ、
なんで、ま
あ、
そういう時に、まあよくある後輩的なね、
うん、
先輩おごってくださいよみたいなノリが、ま
あ
ゴールデンウィークって約10日間ぐらいあるわけじゃないですか。
はいはい、
7日8日間ぐらいあってですね。
多いな、おい。
まあいいよいいよっていう。まあ、頼られるの、まあ悪い気持ちはしねえなとも思うし。
お、じゃあお腹を空かせてるリスナーの皆さん、ぜひね、
勝手に。やめなさいよ、なんか絶対おかしなメール来るわ、これ。
あれがいいですってね。
そうそうそう、
うん。
みたいな感じのことをね。まあまあそれを、要はあなたが要はね、5月の末に、来るわけですから。
うん。うん。うん、
来るでしょ？
いや、行くよ。行くけど。
うん、
え、うん。
これがいいですって言われて、宇都宮に行きますって予告しといて違うとこ行かせるとか、あるかもしれんやんか。
そうか、そうな。
うん、まあまあ、まあ、ないようにしますけれども。
う
ん、まあ、
そうしてください。
まあ、まあ、そういう形でね、まあちょっと SNS のね、報告が、本当にね、うんうん、テレビゲームの中部社の公式アカウントでもちょこちょこやらせてはいただいてはいるんですけれども、
お、
まあよかったらね、いろいろとね、そう、うん、いろんなリスナーさんとかとね、その番組はね、どうしても月2回しかありませんから、
はい、
まあその他のね、タイミングとかでもなんかこういうコミュニケーション取れるような機会ができたらいいな、
ね、
みたいな感覚を持ちつつもね、うん、今後やっていけたらなと個人的には思っておりますけれども、
はい、
まあこんな感じのゴールデンウィークのね、ネタ話がね、あとね、108個ぐらいあるんだけど、
多いな、おい。
まあ、ね、楽しんでいきたいなと思いますが、
はい、
楽しいは楽しいんだけれども、
うん、
まあ今回取り上げるゲーム、その楽しいだけではちょっと語り尽くせないものがたくさんありましたので、うん、
はい、
ちょっとそちらの方お話ししていきたいなと思います。番組情報やアルファグッズなどのサービスは ALFA ラジオで検索お願いします。
それでは本日も開店いたします。 3,2,1
テレビゲームの中田林。
この番組は株式会社アルファの制作でお送りします。 改めまして、中島貴文です。
小林達也です。さて、この番組は中島と小林の二人が古今東西新旧問わず、今までに発売されたテレビゲームのおすすめ情報や、今実際にプレイしの感想などを話していこうという番組でございます。
はい、それでは、224号店。こちらのソフトをご紹介いたします。
帰ってきた魔界村。
帰ってきちゃった魔界村。さあ、どんなゲームなのか、お楽しみに。
はい、よろしく。
今やセルフプロデュースの時代、自分をアピールしたい、メディアの出演履歴を作りたい、トークスキルを身につけたい、そんなあなたにウェブラジオがおすすめです。企画、制作、配信すべてセットで月々6000円で始められるラジオサービスはアルファだけ。お問い合わせは検索サイトで ALFA と検索してね。株式会社アルファはあなたのセルフプロデュースを応援します。
Try to the next stage. アルファ。
さて皆さんね。まあ私の話ばっかりになっちゃいましたけれども、まあゴールデンウィーク期間というのは、まあ繁忙期の方もいれば、その期間がお休みの方もたくさんいらっしゃるという、まあ期間
で。文字通りね、ゴールデンの方もね、はい、いらっしゃったでしょう。うん、
まあなんで私はちょっとそういう意味でちょっと今回のロケ班の時間に使えてた時間っていうのは多分他よりちょっと少なかったとは思うんですけれども。まあこの期間だからこそやっぱゲームに没頭した人とかも多かったと思うんですよ。
ですな。
タッサムもどっちかと言ったら繁忙期だからさ。まあ実際のゲームに取っている時間をどれだけ取ってるか俺は正直わからないからね。
まあ、大体の時間を割いてるよね。
まああなたはね、ゲームを挑戦しながら息抜きにゲームやる人なんですね。
そう
すごいよね。
おかしいね。
e スポーツゲームはマジ目指した方がいいんじゃないのかっていう気がしてくるけど。
楽しくやりたいから。
あ、なるほどね。はい。はい、じゃあ、おいて、はい。ということでね、皆様からね、ゴールデンウィークの期間の使い方ってやっぱいろいろあると思うんですが、
うんうん、
まず、前回のね、ゴールデンウィークど真ん中に配信しました223号店のコメントをご紹介します。はい、マヨモカ40さん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
うわー、懐かしいな、GBA。娘が3歳だったあの頃、発売当初本体が売っていなくて、子供の用事みたいなふりして、おもちゃ屋さんあんぎゃ。ソフトも売り切れが多くて、たまたま買えた、くるくるくるりんを猿みたいに遊びまくってた記憶というね、コメントいただいております。ということで、ありがとうございます。
ありがとうございます。
ゲームボーイアドバンスの思い出って前回話した通りね、うん、やったソフト自体があまり多くなかったってのもあるんだけど、
う
ん、
ああ、そうね。
確かに大人気だったなって言えば確かにそれもあるよね、
うん。
まだこの頃ってさ、いわゆるゲーム屋さんがまだまだ行けばある時代でしたから、
そう
そのお店に行ってあるかないかを見るとか、うん、中古のソフトがどういうのがあるのかを見るとかみたいなのが全然できてた時代ですからね。
そうね、いろんな店回ったぐらいだからね。
自転車でさ、うん、こことこことあそこにゲーム屋あるからそこ行ってみようかみたいな感じで俺ゲーム屋さんあんぎゃ確かに俺も主だもん。
お
う
お
う
おお。
たっさの場合はちょっとね自転車で行けない距離のところにあったりする可能性の方が高いもん。
そうだね、うん。
ごめんちょっとボケのつもりだったんだけどリアルに反応されると困っちゃう、うん。
本当にリアルにないからね。
まあでもそういう人たちもやっぱ地域的にはあったと思うやんか。
うん、うん、うん。
まあだもんで今みたいに逆にダウンロードで買えるっていう時代はやっぱ本当に便利になったなと思うと同時に。
うん。
任天堂スイッチが出たおかげでさ。
うん、
これ一台でテレビにもつなげます、外にも持っていけますっていうのがやっぱ生まれたってやっぱ革新だと思うんだよね。
ですな。
だし、うん、今のやっぱそのね、若い子たちからすると、
うん、
そのゲーム機を持ち歩かずとも、スマホがやっぱあるおかげで、時間の使い方自体はやっぱだいぶ変わったよねっていうところもあったりするから、うん、なんでね、そういう意味で言うとね、やっぱそのギャップはね、感じるよね。うん、
時代だね。
うん、時代。だから、俺らからしたらおなじみのゲームよねっていう例え話を出しても通じないとかやっぱ普通にあるし。
もうそうなっちゃったんだね。うん、
まあ、俺らがね、それだけその、何、シリーズを追ってないゲームもいっぱいあるってのももちろんあるからさ。
うんうんうん、
ポケモンで言ったら俺たち白黒出したみたいなさ、話になっちゃったりするから。ね、もう、すべてに対しておっさんしか出てこない話しか出てこないけれども ね。まあ、こういう話もたくさんありますけれどもね。うん、改めまして、前もかさんどうもありがとうございます。
ありがとうございます。
まあ、ということでね、さらにそういう意味で言うと、さらにもっと長い歴史を持っている魔界村というタイトルを今回やっているわけですけれどもね。
ですな。
まあ、今回は、まあ、新作ということで、今のプラットフォームでも全然できるゲームだったりするんですけど、
はい、
魔界村自体ってさ、存在を知ったのって、
うん、
俺ちなみにファミコン版なんですよ。
そうだな、俺もファミコンかな。
実際に、
うん。
自宅にあった時代ってあるの？
ないないないない。
あ、ないんだ。
うん。友達んちだったね。
ああ、うん、俺はね、兄貴が買ってきてて、
おー。
で、何このゲームみたいな感じで、なんか予約して買ってたんだよね、うん、確かね、しかもね。
あ、そうなんだ。
で、持って帰ってきて、兄貴がやってるのを後ろで見てて、うん、だから、自分で 触ってるわけじゃないから、
うん、
果たしてこれは難しいのかどうかすらわかんないわけ。
ああ、そっかそっか。
しかも小さいすぎるからさ、その当時って。うんうんうん、だから、そういう意味で言うと、魔界村イコール難しいっていう認識がされたのって、
うん、
ゲームセンター CX で有野課長がやってた時ぐらいじゃないのかな。
おー、はいはいはいはい。
その、まあもちろん大魔界村も超魔界村も俺やってるんだけど、
うん、
そもそもゲームをクリアするまで一つのゲームに没頭するっていう歴史がほとんどない子供時代だったから、
ほうほうほうほう。
なんか、ある程度やって満足したらやめちゃう人だったのね。
うんうん。
だから、なんかエンディングを見るっていうこと自体にあまり意義を持ってなかったわけ。
ああ、自分が満足するまで遊んでおしまいと。
そうそうそう。うんうんうん、なんで、大魔界村はうちにはなかったけど、
うん、
いとこが持ってて、やってるのを見てて、全然先に進めないっていう思い出は確かにありましたよっていう感じ。
なるほどね。うんうんうん、
超魔界村に至っては結構みんな持ってて、
うん、
で、確かソフトの貸し借りで貸してもらってやって、なんか普通にやってて、クリアはしなかったけど、
うん、
なんか普通に3面4面まで普通にやってた覚えもあるんだよね。
あ、そうなんだ。
うん。まあ、後にね、テレビゲームの中ではもうほんと初期も初期ですよ。
ねえ、まあ、15点ですよ。
そう、今はうん、アーカイブすら残ってない回だったりするんだけど、
ね、うん、
の時にやった時に、確かに、難しいなと思いつつやってはいたけど、
お
まあ、2週間あるし、いけるやろうぐらいのマインドだった覚えもあるんだよね。
ああ、これはいけるぜって感覚だった。
そうそうそう。なんかどっちかというと、そのゲームのシステム上の仕様の関係上、2週目の方がむずいなみたいなのが確かにあったな、ぐらいな感じ。
うんうん、ああ、そうなんだ。
うん。え、タスさん、ちなみにさ、うん、その、実際その、魔界村のさ、
うん、
知識的な話にするとさ、
うん、
難しいっていうイメージです。イメージもあんまなかったでしょ？リアルな話。
あー、だからそれこそ、うん、実際自分でやって難しいとか言うよりは、うん、外から聞こえる声で、これは難しい、これは難しいって言われてるうちに、
うん、
あ、魔界村って難しいもんなんだ。って思い込まされてた感じ。
っていう評判だ、ゲームです、うん、ぐらいの知識じゃない。
そうそうそうそう。うん、
なので、実際みんながどう思うのかっていうのはやっぱ触れてみないとわからないっていう感じになるのかなっていう感じですかね。
うんうん、
まあということで、まあこの帰ってきちゃった魔界村はね、
来ちゃった。
どんなような感じになったのかこの後ね、じっくりお話ししていきたいと思います。
テレビゲームの中林。
目の前に広がるのは。懐かしくも全く新しい動くファンタジー絵巻のキャッチコピーで販売されている横スクロールアクション帰ってきた魔界村。2021年2月25日に任天堂スイッチで発売、後に各種プラットフォームでも販売開始されております。シリーズ初作品魔界村の登場から約35年、2006年に PSP で販売となった極魔界村の販売から15年の時を経て、シリーズ最新作が誕生となりました。アーケードゲームならではの高難易度アクションが体験でき、当時はオールクリアの達成がプレイヤーのステータスとなったと言われるトライアンドエラーが必須のシリーズで、当時やり込んだ方も多いのではないでしょうか。魔界村といえば高難易度が当たり前とも言える開発者からの挑戦状を本作でも存分に味わうことができます。今作は完全オリジナルの作品ではあるものの、魔界村と大魔界村をモチーフに過去プレイした方にも楽しめるようなステージデザインが施されており、魔界村といえばおなじみのイメージを損なわないやりごたえと、過去なかった新しい要素を加えたたくさんのやり込み要素を持ってプレイヤーを待ち構えております。今作の基本システムは初期2作品で採用されたものを元に作られており、道中拾える武器を持ち替えながらステージの攻略を目指します。道中に出現する宝箱を発見し、槍や短剣などシリーズおなじみの装備を拾って上下左右へ攻撃したり、覚えている魔法を駆使しながらボスが待つゴールまで向かって行きましょう。本作の高難易度たるゆえんは、昨今珍しい操作キャラクターアーサーの挙動の不自由さに加えて、雑魚敵の出現が無限かつ登場パターンがランダムに設定されている点にあり、プレイヤーは覚えるだけではなく一瞬の判断力が要求される点にあります。今作もしっかりその要素は受け継がれており、新しいステージの道のりを覚えながらアドリブ力を鍛えながら攻略を目指していきましょう。 初心者お断りのようなイメージに陥りがちですが、しっかり練習することでいつの間にか上達し、決して理不尽な調整ではないことがプレイを重ねると分かってきますので、シンプルなアクションながら奥深い体験ができることでしょう。当時の魔界村を経験してきたプレイヤーにはもちろん、初めてプレイする方にも新しい体験ができますので、ぜひ果敢に挑戦してみていただきたい作品です。
肩に貼ったら肩こり解消しました。
パソコンに貼ったらバグがなくなりました。
このステッカーのおかげで恋人が、
ステッカー効果で家を買いました。
イエーイ。
テレビゲームの中林の番組公式ステッカー好評発売中。詳しい情報は ALFA ラジオで検索。
Try to the next stage アルファ。
一言だけ述べさせていただくと、
おいよん、
むずいとか、
おいよん、
しんどいとかは、
うん、
魔界村イコールそれにつながる人っていっぱいいると思うから、
うんうんうん、
ちょっと別の言い方をさせてもらうね。
お、
不思議なゲームだなって思った、今回の帰ってきたに関しては。
ほうほうほうほう。
あのさ、ちなみに難易度何でクリアした、タスさん。
なんだっけ、上から二つ目のやつ。
孤
高の騎士か。
うん。
うん。
俺も孤高の騎士でやってたんだけど、
うん、
まあ、一応結果的に言うと、
はい、
トゥルーエンディングはまだいけてないです。
あ、そうなんですか。
とりあえずね、2周目にようやく入れたぐらい。
はいはいはいはい。
で、2周目入った時に、
うん、
すげえ今理不尽だなって思いながらやってる状態なの。
ああ、なんとなくわかるような気がする。
そう、
うん。
こんなに難しくするっていう感じ。
ああ。
で、何が不思議かっていうと、でもそれでも、ずっとさ、その、一回のプレイさ、
うん、
もう下手したらさ、30秒ぐらいで普通に骨になるやん、朝。
なる。
うん。っていうのをやってた時に、
うん、
なんか10回や20回ぐらい同じところひたすら繰り返しててるとさ、
うん、
なんか知らぬうちに進めるようになんねん、このゲーム。
そうなんだよ、不思議なんだよ。
そうそう。っていう意味での不思議。
ああ。
っていう、まあ、これもレポートにも入ってたりするんだけども、
うんうん、
なんか、よくわかんないけど、なんかちゃんと上手くなってんなっていう気分になるの、このゲーム。
まあ、上手くなってるってのもあんだろうし、
うん、
敵の湧き方がランダムであるがゆえに、
うん、
いい湧き方してくれたのかなって思う時もある。
あ、なるほどね。うん、ごっつん。
そうそうそう、ごっつんゴールを。
そうそうそう。した可能性があるってこと、
ね、した可能性もある。
なるほど、なるほど。うん、まあ、あと、まあ、魔界村っていうとその武器のさ、
うん、
基本的にその初心者向けの武器ってもう探検一択じゃない。
ああ、そうね、うん。
今回に関してもそうではあるなとは個人的に思うんだけど、
うん、
まあ、槍は槍でいけるしなっていうのもあったりするし。
俺、いまいちさ、槍と探検の違いって分かってないんだよね。
あれ、連射力と。
連射力ぐらい。
で、確かね、うん、昔、ダメージ量が確かね、違かったはず。
うん、あ、そうなんだ。
うん。
うん、
まあ、ちょっとそこまで明確に調べてないから分かんないっていうのと、まあ、全部終わってないからね、俺の場合。
うんうん、
なんで、よく分からないけど、まあ、いわゆるその、速度の差もそうだし、
うんうん、
連射力の差もそうだし、
うん、
軌道の差ももちろんあるし、みたいな、うんうん、あったりするから、これって結局、どの武器がやりやすいかっていう、人も出てくるかもしれないし、
うん、
逆に、もう探検は、初心者の持ち物やって言って、あえて縛る人もいるかもしれない。
ああ、なるほどな。
っていう方向性に行く可能性もあったりするから。
うんうん。
まあ、どういう感じにみんなが解釈してるかっていうのは正直見解の差はあるとは思うね。
うんうんうん。
まあ、この帰ってきた魔界村に関して言うと、なんで、俺に関しては、その、ファミコン版の魔界村と大魔界村は実際の経験があるから、
はいはい。
なんかね、懐かしいなって思いながらやっちゃいるけど、
うん。
まあ、そのステージがモチーフになってるだけで、ステージ構成自体は別にさ、新しくなってっから。
ああ、そうな。
そう。
う
ん、なんでゼロからやってる分には変わらないんだけどさ、
うん、
まあね、まあこんな感じのステージやったーって思い始める頃にはもう一回骨になってるよねっていう感じ。
そして骨になってる朝を見て、ああこんな感じだったー
ってなってたんだなっていうものもあるけど、なんかその新しい要素として、
うん、
その昔ながらのそのゲーム内の、
うん、
その、機能の不便さもやっぱ強かったと思うんだよね。
ああ、
魔界村って。もともとさ、魔法ってさ、
うん、
鎧を、黄金の鎧をつけてないと使えなかったわけですよ。
で、武器によって決まってたんだよね。
そうそうそう。うん、なんだけど、今回に関しては、その、アーサーの強化をするっていうのが別個になってて、
そうそうそう。
少しずつ覚えていくっていう。
うん、なので、武器に依存せずね、
うん、
好きな魔法を使えるっていう。
うんうん、まあ、ただ、それがゆえに、それを使うこと前提に進んだ方が楽ですっていうポイントがあるのも事実あったと思う。
ああ、そうな。うん。
なんか、お気に入りの魔法とかあった？
鎧。
まあね、それは、あれは救済だと思ってる、俺。
そっか。
うん。
それじゃなかったらね、うん、まあ、やっぱサンダーストームかね。
ああ。
うん。
もう俺はね、ドッペルゲンガー一択でしたけども。
ああ、そうなんだ。
そう。まあ確かにね、分身的に言うと使いづらいのかなって思うけど、
うんうん、
やっぱね、そもそも武器の威力自体が2倍になるのはでかいなっていうの。
ああ、そうな。
のはあったとは思う。
うんうん、
まあそういうのもあったりして、まあ遊び方ってやっぱここいろいろあると思うけど、
うん、
まあ初心者というか、あんまりまだ、経験が伴ってない人に関しては、うん、これやったら楽ですよっていうルートがしっかりあるのも魔界村ではあったりするじゃない。
ああ、まあそうな。
うん。なので、うん、不思議だなーってなるんだよね。だって、やってるゲームはもうむずいの確定してるわけよ。
まあね。
そう。
ただ、あれだね、残機ってもんがなくなったからさ。
ああ、そうだね。
うん。いくらでもやり直し聞くじゃない。
うん。
ああ、前のだと残機なくなっちゃうとさ、ほんと頭から。
ああ、
になっちゃう。ね。それなくて、中間ポイントからいくらでもやり直せるから。
うん、そうだね。
うん。
とは、あれか。超魔界村は、あれか。
うん、
アーケードゲームじゃないのに、クレジット制だったんだよな、確かな。
あー、なるほどな。
そう、あれだから、ノーマル以上にすると、確かクレジットに制約がかけられるような覚えがあるんだよ。
あー、
そう、確か、イージーでやると、確か、コンテにも無限にできるようになってたような気するんだけど。
うん。
なんで、クレジット使い切ったら、
もう本当の頭から。
そう、うん。になっちゃうみたいな仕様であったような覚えもある。
あー、そっか。
そう。なので、多分、やった人たちからすると、ファミコンで魔界村やった人もいれば、
うん、
それとも、そもそも前に、そのゲームセンターであった魔界村を挑戦した人ももちろんいるかもしれん。
うんうんうんうん、
で、大魔界村と超魔界村で入り口やっぱそのプラットフォームが違うからさ、
うん、
どっちかから入った人っていうのもいるじゃない。
ああ、そうね。
なんで、
う
ん、超魔界村から入った人たちからすると、
うん、
超魔界村よりは動き自体は滑らかだけど、
うん、
なんか朝動かしづらくねって思う人もいるんじゃねえかなっていう感覚はあったとは思う。
ただ、超魔界村じゃねえから二段ジャンプできないんだよな。
そう、そういうのもあったりするから。
うん、
なんで、まあ、モチーフ自体は諸作と大魔界村がメインですって話になってるから。
うん、メインだからね、うん。
なんで逆に上打ち下打ちとかがあったり、そういうとか、あったりするから。
うんうんうん
うん、まあ、ただね、この帰ってきた魔界村に至っての、まあ一つのコツっていうかなんちゅうか、まあやった人たちからしてどういう風な評価になるかわからないけど、
うん、
いわゆるその上打ちよりもね、下打ちがね、いかに大事かっていうのをね、マジ体験してほしいのよ。
あ、そうだね。うん。
本来あんま使わないよな、これとは思いつつ。
割と対応したね。
そう。ジャンプの距離が決まってっからさ。
そうそうそう。
飛んだ瞬間に敵湧いてくる可能性とか普通にあるのよ、このゲーム。
だとっさに下打ちができるかどうか。
そうそうそう。うん、本当に、下打ちって、下に攻撃をするんじゃな、下に攻撃をすることだからね。
うん、
そうそうそう、自分の口から出す、チって音じゃないってことだけはもう覚えておいていただきたいなと思いながら。
はい、
まあでもそういうね、感情を持ちながらやるゲームでもあるけど、うん、実際やっていくと、なんか知らぬうちにクリアできてますっていうゲームだなっていう感じですね。
テレビゲームの中林。
魔界村といえば、高難易度の他に付随される要素、アーサーの不自由さ、武器の癖の強さ、敵や弾の接触1回でパンツ1丁になる二周制度など、何度も悔しい思いをさせられる中に見れるユーモアがたくさんあり、クリアできたことの達成感だけではなく、挑戦に失敗してしまった人にもにんまりしてしまう思い出がたくさんあることかと思います。シリーズ1作目から大魔界村、超魔界村、極魔界村とナンバリング作品は少ないものの、シリーズ経験者にはお約束の要素が多く、新要素を加えつつもシリーズの伝統が詰まった作品と言えるかもしれません。さて、本来高難易度というキーワードはユーザーの幅を狭めてしまう可能性も多く、言い方によっては低評価を下されやすい要素でもあります。では魔界村がなぜ生誕35年以上を迎えてなお新作が生まれるほどの支持を獲得しているのか。魔界村の根底には当時のアーケードゲーム市場が多く関わっているのではないでしょうか。ゲームセンターでは1クレジットで遊べるビデオゲームのプレイ時間がユーザーの回転率に直結しており、優しい難易度であればその分1クレジットのプレイ時間が長くなっていきます。いかに評価が高くあろうとも、実際にゲームセンター側へのメリットが少なくなってしまう難点がありました。そのため当時では短時間で終了してしまう難易度の中に多くの魅力を持った作品がたくさん生まれています。 本作はアーケードゲームではないものの、当時の高難易度を色濃く受け継いでおり、1分足らずで多方面から攻撃が加えられミスしてしまう場合も多く、達成感を感じる前に心が折られてしまった方もいるかもしれません。しかしながら続けていれば、少しずつでもしっかり攻略していける秀逸な難易度調整がされていること。そしてオービーの木を育てることで、アーサーが強化できるやり込み要素。そして初心者向けの難易度調整など、やればやるほどしっかりゲームの上達につながっていける部分が多く含まれています。そして用意されている武器と魔法の豊富さによって幅広い攻略が可能で、まずクリアを目指せた後には別の攻略を目指すこともでき、間口は広く、かつ上級者にはより深く挑戦できるように開発された作品とも言えます。開発者曰く、すべてのプレイヤーに達成感を味わっていただきたいという思いが込められた本作帰ってきた魔界村。おなじみの要素とは別の新しい要素を持って、魔界村らしくもあり、全く新しい体験ができる作品になっております。
今やセルフプロデュースの時代。自分をアピールしたい。メディアの出演履歴を作りたい。トークスキルを身につけたい。そんなあなたにウェブラジオがおすすめです。企画、制作、配信すべてセットで月々6000円で始められるラジオサービスはアルファだけ。お問い合わせは ALFA と検索してね。株式会社アルファはあなたのセルフプロデュースを応援します。
Try to the next stage アルファ。
この番組では皆様からのメッセージを募集しております。おすすめのゲームタイトルや質問、感想でもたわいのないお言葉でもお気軽に送ってください。メッセージの投稿は公式メールフォームや X 公式アカウントへのダイレクトメール、もしくはハッシュタグでテレビゲームの中林をつけて投稿してください。番組公式アドレスは中林アットマークアルファハイフンラジオドットコムです。どしどしお待ちしております。さあ次回225号店こちらでございます。
はい。
ライジングローブ。
おお、あれですね。過去、リスナーさんからのね、うん、リクエスト数がめちゃくちゃ多かった。
多かったね、これね。
はい。ただ、テレビゲームの中林の番組ルール上、
はい、
最後の候補を絞った後にね、
うん、
ダイスを振って決まるものですから。
ね、ようやく出てきました。う
ん、はい。お待たせをいたしましたという感じですかね。ありがとうございます。はい。という形でね、はい、人狼ゲームが元になっているアドベンチャーゲームということだけちょっと、我々二人はちょっと知っているという知識しか今のところないので、ねね、
そこしか知らない。
はい。225号店の方でね、どのような感じなのかちょっとレポートも含めましてお話しさせていただきたいなと思いますが、はい、5月の配信会が、2日と16日で月2回の配信終了いたしましたので、
はい、
次回225号店は、6月の6日配信となりますので、1週間、配信が遅くなりますので、ちょっとそちらの方、お間違いないようにお願いをいたします。
少々お待ちください。
はい。その中でね、5月の29日になりましたらね、私とタッサンが、久々に一堂に会しまして、X の方で、たくさんちょっとポストしていきたいなと思っております。で、そちらの方のチェックいただければと思いますので、ぜひ X で、テレビゲームの中林公式アカウントをチェックいただければと思います。
はい。
はい。そして、株式会社アルファが販売中でございます。テレビゲームの中林の公式ステッカー第2弾まだまだ販売中でございます。ぜひそちらの方もチェックの方お願いをいたします。
お願いします。
ちょっとね、告知内容だいぶ多くなってしまいましたけれども、うん、今後もね、変わらぬご支援ぜひお願いをいたします。それでは次回225号店、レイジングループでお会いいたしましょう。お送りしたのは中島貴文と
小林達也でした。この番組は株式会社アルファの制作でお送りしました。